皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。7月20日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は怒り出す人々です。日本も学校の方夏休みに入ったと思いますけれども、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。大変な災害ありましたけども、夏は順調に来ているようですね。まあこの暑さであれば今年は例外の心配もないと思いますが、まあ8月以降どうなるか、まあちょっと秋が早いんじゃないかという感触もありましてですね、まだ何ともわからない感じですね。さあ世の中どんな風になってるかって言いますとですね、もうとにかく政治の方は総理大臣が官邸に立てこもっておりまして、なんかこの上事のようにですね、税制改革の話ばっかりしてるようですね。なんかこの自民党も民主党もそうですが、見てるとどちらかというと二世議員とかですね、この組織の上にこう乗っかってきた人たちが割とですね、増税の話を最初にしているような感じですね。やっぱりこう有利しちゃってんですね。国民の生活と有利した人に限ってなんか自分の既得権をですね、守らんがばかりのですね、ように、まあ増税を言ってるという感じじゃないでしょうかね。まあ、これは地方自治体のあるトップが言ってたんですけども、国のこの財政の状況を見てそうおっしゃってるのはね、まあその方、国のことも詳しい方ですけれども、総額管理やればいいじゃないですかと。予算はいくらしかないんだと。この範囲でやると。やればできることなのにやっていないと、言っておられまして、その通りですよね。やっぱりその予算編成なんてことを財務省がやってるからですね、あれ全部その積み上げだけなんだことになるんで、この範囲でやれと。ね、今年はこれしか金がないんだ、これでやれと。それ半分しかないんだと。金は半分しかないから、まあその半分の金でやれと。どうやるかあんたに任せると。一言で済んじゃうと思うんですけどね。まあそういうことをなんかね、ちゃんとこうやってないんですよね。それから給料なんか不払いでいいと思いますよ。私前から思ってるんですけども、私も2年間ほど役所で働いたことがあるんですね。移植調査員ということでですね、若い頃、経済各所2年間働いたことがあるんですよ。ですからこう役所のこの非効率さってのはですね、もう身にじみて分かってるところがあって、同時にこの既得権益意識の高さってのは非常によくわかりますんでね、あの当時も思いましたもんね。これはもうその改革なんてことやったって絶対ダメだと。唯一できることは、給料払えなくなった時だと。役人に給料払えなくなると、まず多くの人たちはですね、出勤してこなくなるだろう。出勤してこなくなったら、これはやっぱ思うツボでありましてですね。そしたらその分全部ね、席をなくしてですね、役所はいよいよ小さくできるんですね。で、その分今度は地方でどうやってその仕事を受けようかって話で、本格的な地方自治を立ち上げていくと。英語で言うとこのデボリューションですよね。デボリューションを立ち上げていくと。まあ、こんなシナリオしかないだろうと私は思っておりまして、多分今も状況全く変わってないんだろうと思うんですね。ですから、まあ、本当に増税の前にですね、役人の給料切ったらいいんじゃないでしょうかね。もう給料切るっていうか、もう、なんかね、その昔98年にソビエトがやったみたい、ロシアがやったみたいに、こう、意図的にデフォルトを起こしたんですね。意図的なデフォルトと言ってもですね、その、まあ、外国人にね、払わなかったりするとまたいろいろ、出てきて、で、国内だったらですね、まあ、なんとでも手が打てるんですね。だから、とりあえず、役人の給料だけデフォルトしてみたらいいんじゃないでしょうかね。で、みんな騒ぎ出すでしょうけども、じゃあ、その給料払いますかどうしますかと、国民にもう一回聞いてみたらいいわね。社会保障を削ってでも給料払いますかどうしますかとね。まあ、そういうふうにしないと、あれ多分無理だと思うんで、まあ、しかし、与野党ともにですね、なんかこう、国民から有利した政治家がますますこう、有利していくという様子が見えますね。でもこれですね、これ世界中で今起きてることですよ。今世界中本当に人々が怒り出していましてですね、アメリカなんかもすごいですよ。例えばマイケル・ムーア監督いらっしゃいますね。マイケル・ムーアのホームページなんか非常に面白いんですけども、その普通のメディアでは載ってこないようなね、まあ怒った人たちのこの言動って言いますかね、意見なんかがどんどんこう出ていますね。それからちょっといろんなブログなんか覗きますとですね、激しいですよね。日本のその、なんかインターネットのブログも激しいっていう人もいますがね、あんなもんじゃないよね。 なんか本当に、もう怒りがですね、ここまでかっていうようなことがいろんな問題についてありますよね。例えばその妊娠中絶を認める認めないなんて双方がですね、もう極限まで怒っちゃってんだね。それからイラク戦争についてもそうですよ。イラクアフガン戦争でも、あるいはイスラエルを支援するかどうするか。それから今回の金融のことですよね。金融のですね、改革をやるかやらないかとかですね。まあそれはなんかですね、すごい皆さん怒り方ですね。だから結局これ政治がですね、全くそういう、なんか人々の思いをまとめることができなくなってるんだっていうことをつくづくとこう感じますね。だから大統領に対する支持率も今下がっているし、特にアメリカの民主党ですね。アメリカの民主党に対する、まあその支持、あの、無党派層の支持がですね、大きくこの減ってきたって感じですね。だからまあ本当にそのバブルが崩壊して、ね、みんなその生活がどんどんこの落ちぶれていく。生活が大変になってくる。で、そんな中でその人々が怒り出す。しかしその怒りに対して政治はその何も対処することができない。で、ますますみんな怒り出す。こういう循環がですね、どんどんこれ続いてるって感じがしますね。で、日本だとですね、まあ、いろんなところでこの、怒ってる人がいるんですけども、一つはあれですよね、大きな企業ですね。大きな企業の人たちが最近本当になんか怒ってるのをよく聞くんですよね。大体小泉竹中一派のね、まあ代理人のような、一人の代理人のような仕事していた木村剛が捕まったのを見ても、あいつらのやってることがもう限界を迎えて 行き詰まってるってことは間違いないですよね。だからじゃあ、ああいうものは、うまくいかなくなって、それでなんか情報の垂れ込みなんかがあって、で、どんどんどんどんその仲間割れを起こしてった大事件に最後発展していくんでしょうから、小泉竹中一派がこの10年、15年ぐらいやってきたビッグバンとかですね、ああいうことというのはもう行き詰まってんだというふうに思うんですね。で、金融が行き詰まってきますから、当然それと歩調を合わせてですね、製造業でも商社でもね、まあ、連中がより推し進めました。こう、なんていうのかな。激しいリストラ。ただひたすらですね、人のモノマネで物作って、で、コスト低減で、その中に利益を稼ぐという、そういうなんか狂ったようなですね、企業であるまじきですね、まあその経営の仕方というものが、いよいよ限界を迎えてるんでしょうね。やっぱり海外のこともさらにそこに追い打ちをかけてると思うんですね。中国なんかですね、まあ、ストライキやってますが、ストライキだけじゃないんですね、あれ。賃金、その他、日本でいう高素効果の、引き上げ、あるいはその労働コスト、直接間接の労働コストのその上昇っていうのはね、ものすごいものがあるんですよ。しかも物価全体もどんどん上がってますでしょ。そうするとこれ全然ですね、今までのように、外国行けば、中国行けば安いなんて話になってないんですね。しかし現場ではですね、コスト下げろと。とにかくコスト下げろとですね、ものすごくやっぱりこのプレッシャーかかってくるわけね。そしてやっぱ現場で働いてる人は叶いませんですよね。何を言ってるんだと。で、トップの方はとにかく自分の、なんて言いますかね、給料だけを見て、自分の報酬さえ良ければいいということで、会社を食い物にし、部下を食い物にし、下請けを食い物にして、平気の平座でですね、高い給料もらってるわけですよね。それやっぱり怒るわね。で、それでも我慢してね、なんかやってればですね、そのうち自分も良くなるっつうなら、まあ、それはまたね、別なんでしょうけども、どうも我慢してる間にですね、自分も首切られそうだ、会社が潰れそうだと、いうようなことになってきたらね、これは難しいんじゃないんでしょうかね。まあ、ですから、これから本当にまた大企業の中で 本当にうまくいかないところがどんどん出てきて、実際に潰れたりですね、合併に追い込まれたりと、あるいはこの、合併が破談してですね、その棚ざらしになったりと、ゾンビ状態で棚ざらしになったりと、いうことがこれは増えていくんでしょうね。青空銀行とか新生銀行とかですね、あれ合併破談になっても、ね、ボロボロで棚ざらしですよね。それから日本新興銀行もこれボロボロで棚ざらしでしょ？で、こういう銀行ってですね、じゃあ、潰れましたから、公的資金入れますったら、この政治が許さないですよね。国民が許さないですよね。こんなところにですね、こんなスキャンダラスな銀行にどうして金、税金入れるんだ話になる。 で、待ってたってですね、世界中ね、そのバブルの崩壊が広がって、みんな経営おかしくなってくるんだから、こんなの救済してくれるとこなんか待ってたってありゃしませんですね。ですから、俺はもう本当に先送りすればするほどですね、ひどいことになる。どっかでどんどん金入れてですね、まあ国有化するなりなんなりしないかならなきゃでしょうけども、まあそれもできないで、万策尽きるまでこう、なんかね、問題を送ってると、ただそれだけだもんね。で、増税だけやろうってわけですからね、こう本当にバカ丸出しですよね。まあでもしかしね、それだけこう愚かであるからね、世の中行き詰まってまた変わるんですよね。賢いリーダーが出てきたらね、これやっぱそんなに大きく変わらないで、それなり前に進んでいくんですね。だから誰も出てこないっていうところがですね、やっぱ話のポイントですね。で、そうやってその怒りが出てくるとね、やっぱりみんないろんなこと考えるようなんですね。例えばですね、2009年度の民放ありますね。民間の放送局、ここの売り上げはですね、実は1年間で 7.8% も減ってるんですよ。地上波ですね。なんか日本で194社もあるんですね、地上波の放送をやってる会社っていうのが。7.8% も売り上げ減ってるんですね。要するに広告の落ち込みなんですよ。新聞もですね、今年は、というか昨年度はですね、実質的に大赤字になったところがたくさんありましたね。なわちもうメディアなんかもですね、もう全然もう、ね、商売上がったりなんですよ。で、しかし、その、だからこそですね、なんかこう、いろいろ思惑の含んだような記事を書くこともあるし、もう経営が成り立たないから逆に言うと、破れかぶれって言いますから、何にもわけのわかんないような記事書くとかもあるし、まあマスコミなんかもですね、支離滅裂になってきていますね。そしてやっぱり国民の目線としてはね、いろいろ目につくわけですよ。あのマスコミって何書いてると、NHK は何を言ってると、あの新聞、あのテレビは何をやってると。それからアメリカは何をやってる、中国は何をやってる、みんなこう目につくわけですね。実はそういう問題ってもう何十年も前からありまして、私こうずっと見てるとですね、メディアのお粗末さとかですね、メディアのこの恣意的な報道とか、アメリカや中国の横やりっていうのはですね、もうすでに峠を越えてるんですよね。あれ、国民が、多くの国民が気づかなかった時に、もっとあれは激しかったですよ。近年で言えば、あれですよね、小泉竹中の前後ですね、あれが一番激しかったと思いますよ。でもしかし、まあそれがですね、まあだんだんこうおかしくなってきて、結局小泉竹中時代があれが最後の、まあ花火みたいな時代だったですよね。アメリカなんかの日本のこの、アメリカ中国の日本攻略なんかもですね、結局中国なんかはどんどんどんどん日本から企業を持ってっちゃえばそれでいいわけでしょ。あれエンジニアを連れてっちゃえばいいわけでしょ。アメリカは金を持ってっちゃえばいいわけでしょ。だからアメリカは金で、中国はまあ特に製造業、人と技術、これを取りに来たわけですよ。で、メディアがそれに一生懸命協力してやっていて、で、だからまあその連中が一番なんかこうね、はしゃいでやってた頃っていうのは、多くの国民はなんかそういうこと気がついてなかったですね。で、今頃になってですね、もう大体終わった頃になって、わーやられたって気がついてるわけで、泥棒もやってる最中はなかなか気がつかないですね。泥棒が帰った後ね、うわー取られたって気がつくわけですね。どうもなんかそんな感じでございまして、うわー取られた、これ偉いこっちゃというような感じにこれはなってきましたね。しかし、だけど本当にこの、日本も随分やられましたけどもね、まあそれはアメリカなんかもね、見てるとね、随分やられておりますよね。なんかやっぱアメリカって本当に弱くなりましたね。つづくなんか私見ていてね、あれ弱くなったと思うんですよ。だからね、こう、なんていうの？ものすごいこの獣にですね、食いつかれちゃって、で、この喉元に食いつかれちゃってですね、あれ離れなくなっちゃったんじゃないでしょうかね。まあ80年代の後半は日本がね、まあ言ってみれば飼い犬の手を噛むってな感じで、アメリカに一旦食いついたわけですよ。でもあの時まだアメリカまだ元気でですね、まあ食いついたね、日本も振り払われちゃったんだけど、しかしやっぱりそのテロ戦争とかなんとか言いながらあれ弱くなっちゃったんだね。で、今喉元日本の頸動脈ありますよね。片側にイスラエル、片側に中国が食いついてるんですよ。今年アメリカは総選挙で、中間選挙でしょ。だけど失業率が 9.5% もあって、あれ一時雇用の人たちが入ってるんで、なんかパーマネントの雇用だけだとその倍ぐらい失業率ありそうなんですね。10何%の失業率ありそうなんですよね。で、貿易赤字はどんどんまた膨らんでいて、その一番の原因は中国からの輸入なんですよ。 しかしこの中国から輸入があるってあってですね、元の切り上げなんかね、ほんのわずかしかないし、それから、Google だって結局免許更新になっちゃったし、それから、いろんな貿易障壁の問題だってですね、一切何もできない。それから、トヨタの車もいろいろね、不良の問題で大変でしたが、中国の車なんかもっとひどいですからね。しかし、そういう問題についてなんかこう、何もこう、アメリカはこう、手を打てないんですね。国債を叩きうるぞと。フィナンシャルタイムズでニュークリアオプション、核の選択なんていうね、言葉がちょっと載ってましたけども、こんないろいろ言ったのはね、ねえ、国債売っ払うぞと脅かしたんじゃないですか、中国が。で、アメリカがもう身動きつかなくなっちゃって、結局だからあれ食い物されてますよね。経済は完全にあれ、中国に食い物されちゃってると思うんですよね。だから、まあ、それアメリカもですね、まあ、いろいろと中国のテレンテクダにこれ参っちゃったんでしょうな。しかし、経済でこれだけ追い詰められてくると、第二次世界大戦のアメリカじゃないけども、さっき言った人々の怒りがありますから、これ必ず向かいますよね。だから米中関係って、これからその、獅子落としのように、一気にドンと動くときが私来るような感じがするんですね。こうなんかちょろちょろ怒りのエネルギーが溜まってて、限界ごとどっかでザーッと流れて、反動でドンと音がすると。獅子落としのようなことが起きる気がするんですよね。それから安全保障はもうイスラエルですね。もうとにかく例の支援性の問題があったんだけど、結局アメリカはイスラエルを支援すると。一体何を脅かされてるのかよくわかんないんですよね。私もそのアメリカ政府が一体イスラエルに何を脅かされてるのかよくわからないんだけど、結局アメリカはイスラエルに脅かされた形になって、何の意味もなく、何の理由もなく結局はイスラエルを支持すると。いう結論になったわけですね。ああいうの見てるともうアメリカなんかもですね、アメリカ政府も相当あれはやられてますよ。で、中国はどうかっていうと、これはやっぱりその庶民の怒りですね。やっぱりその中国の歴史を動かしてるのはいつもこの、ね、庶民ですから、最後庶民が出てきて、特に農民ですよね。農民が出てきたら、ね、国を動かしちゃうんで、まあその影に毎日怯えてるんでしょうね。なんかすごいなぁと思いますね。そうすると、まあ中国なんかも歴史的に言えば都市がね、いつも崩壊して、それで新しい人が、ね、人が入れ替わって新しい国が生まれるんだけど、昔から同じ場所にずっといるのが農民ですからね。中国の、今10億人ぐらいいんですか ?10 億人の農民がですね、ずっとあそこに住んでて、で、あの国に、を作ってるんですよね。この人たちの生活って昔も今もなんか、ある意味では貧しくてね。で、その、この世の地獄みたいなところでずっと暮らしてるところあるわけですよ。で、今回も同じなんじゃないかな。最後にやっぱり残ってくるのはこの農民たちで、ものすごい生活力ですからね。何でもできる人たちはあの人たちのことですよ。何でもできるって何でもしちゃうっていう人たちですもんね。だからそら、あんたね、景気のいいこと言ったってですね。なんかその調子のいいこと言ったってね、それは政府がですよ、実際に生活が回らなきゃですね、それは手こでも動かない人たちでしょ、あの人たちは。なんかそうなってくると本当にこの怒りというのがですね、やっぱり体制を変える非常に大きな力になってきたと思いますね。で、やっぱりこの怒りを想像力に変えることができた地域、あるいは国から蘇っていくんですね。日本の場合はですね、だいぶこう冷めてきたんで、熱がですね、まあ暴動、暴動と言いますかね、打ち壊しぐらいあるんでしょうけども、革命とかですね、そんな感じにはこれはならないんでしょうね。いいことか悪いことか知りませんがね。だからこうじわっといく。しかし海外はこれ革命みたいな形になってくるところが結構あるでしょうね。激しいと思いますよ。で、日本の本当にあの方もね、例えばその増税とかですね、無理やりやろうとすればするほど国民も怒り出しますから、まあ、その怒りのエネルギーがないとこの役所とかですね、2世3世議員吹き飛ばすことができないんでね。だからこう、なんつうのかな、やっぱりこの日本、この革命がなんか難しい日本であっても、やっぱ国民がもっと怒らないとですね、これは物事は変わらないですね。そうするとやっぱりこれは天のシナリオで、国はもっと2世3世議員は役人はもっと国民を怒らせることをこれからやるんでしょうね。これでもかっていうぐらい国民を怒らせちゃって、そこでガッと変わる、なんかそんな感じでしょうね。 まあしかし本当にその10年前、15年前もこういう時あったんですよね。95、6年から8年ぐらいにかけて。で、あの時まだ怒りという感情を持ってなかった人たち、よく時代がわからなかった人たちが、今、なんかまた同じようなポイントで怒り始めてますね。いつもみんなが怒るポイントは大体同じなんですね。まあこうやって時代とともにですね、世の中動いていくんですけども、まあこの怒り出す人々がですね、世の中を変えると。まあそんな時代が来たと思いますよ。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、怒り出す人々ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。